皆さんおはようございます。公明党公明自由会派住吉敏郎です。仏信会第261回定例会にあたり、通告に従いまして4項目11点にわたり一般質問させていただきます。市長並びに理事者各位の皆様には誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1項目目、認知症について伺います。昨年6月、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が成立しました。また、9月2日、政府は認知症施策推進基本計画の案を有識者会議で示し、大筋で了承されました。今後、閣議決定に至る見通しです。日本は高齢化が進み、2025年には65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になると推計されています。いつ誰がなってもおかしくない状況にあり、この法律は認知症の人は何もできなくなるという考え方を改め、認知症になっても希望を持って自分らしく暮らし続けられることができるという人権重視の新しい認知症観を導入する法律です。認知症の人の症状だけではなく、その人間性を尊重した施策を推進することは、社会全体の意識改革に寄与し、認知症の人々とその家族を地域社会で支援する共生社会の構築を目指す上で大きな意義があります。以上の点を踏まえ質問します。1点目、当市の認知症に関わる現状、人数や推移について伺います。加えて、基本計画の策定根拠となる認知症基本法が本年1月に施行されました。これは県や市町村において策定が努力義務となっています。私はこの基本法の策定と啓発に努め、スピード感を持って施策の推進に全力を注いでいただきたいと考えます。2点目、努力義務とされる推進計画を策定すべきだと思うが、山本市長の考えをお聞かせください。基本法には基本理念として7項目、基本施策として8項目が記されています。そのうち8番目に認知症の予防について盛り込まれています。発症する前の一時予防、早期発見治療のための二次予防、認知症進行を防ぐ三次予防があります。発症前の段階で、軽度認知症、MCI、の対応が最も重要であると考えます。気軽に送電でき、そしてよりスムーズな受診が重要です。以上の点を踏まえ質問します。3点目、認知症初期集中支援チームの役割、対応実績及び今後の課題について伺います。4点目、認知症に寄り添うユマニチュード、認知症ケア技法、の活用と普及促進について伺います。ユマニチュードは、1992年に2人のフランス人によって提唱された認知症の有効なケア技法です。ユマニチュードとは、フランス語で人間らしくあることを意味し、認知症患者とその家族と信頼関係を構築するため、知覚、感情、言語に基づいた包括的なケアを提供します。具体的には、見る、話す、触れる、立つという人間の特性に働きかけ、ケアを受ける人には自分は人間であるという感覚を思い出させることを目指した優しい認知症ケア技法です。この技法は、その人らしさを取り戻すために設計されています。例えば、見ることについては、水平に目を合わせ、正面から顔を近づけて見つめる時間を長く取ります。水平な視線は平等、正面の位置は正直、信頼、近い距離は優しさ、親密さ、長時間の視線は友情、愛情といったポジティブなメッセージを伝える効果があります。認知症患者は、態度や言葉が攻撃的になることが多いですが、ユマニチュードを用いることで、こうした攻撃的な症状が和らぐ傾向があります。また、内向的だった患者が外向的になり、介護者とのコミュニケーションが増えることで、認知機能の改善が期待されます。さらに、ユマニチュードは、介護職や看護職の人手不足の解消にも貢献します。この技法を導入することで、介護者の負担が大幅に軽減され、介護離職率の低下にもつながると考えられます。ユマニチュードは誰にでも実践可能で、再現性が高く、汎用性にも優れた技法です。 またその効果を示す研究論文も存在します。このような有用な技法を当市でも積極的に広めるべきだと考えますが、ご見解をお聞かせください。5点目、認知症の早期発見のための新たな施策について伺います。現在早期発見の取り組みでは、物忘れや認知症相談会の開催、脳健康チェックリスト等の導入、そして9月23日は脳機能のセルフチェックを予定していると伺っています。これまで取り組んできた事業の効果について、また認知症の早期発見に向けた新たな施策がありましたらお聞かせください。6点目、希望を叶えるヘルプカードの導入について伺います。令和元年6月に政府が取りまとめた認知症施策推進大綱では、認知症の当事者の視点に立ち、本人の意思を尊重し、希望を持って日常生活を送れる共生社会の実現を目指すことが明記されています。この目標を具体的かつ包括的に進める手段の一つとして、希望を叶えるヘルプカードの利用が挙げられます。このカードの有用性については、認知症介護研究研修センターによっても明らかにされています。2014年の厚生労働省の調査によると、認知症が原因と思われる行方不明者4213人のうち、26.2% が介護保険申請前の人でした。また、要支援1から2の人を含めると、行方不明者のうち3割以上が要介護状態に至っていない人です。つまり、認知症がまだ初期段階の人たちが、普段の生活の延長線上で、散歩や買い物、通院などに出かけ、そのまま行方不明になってしまうケースが多いのです。認知症介護研究の研修東京センターの永田久美子氏によれば、行方不明の解決策は本人を閉じ込めるのではなく、外出力をつけることと指摘されています。実際に、希望を叶えるヘルプカードを全国8地域で試行調査したところ、カードを使うようになって元気になったという声が多く寄せられました。カードを使用する機会はまだないものの、持っているだけで安心感が得られたり、外出の機会や範囲が広がったりしたという声もあります。当市でも希望を叶えるヘルプカードの利用を推進すべきだと考えますが、ご見解をお聞かせください。質問の2項目目、帯状疱疹予防接種事業について伺います。帯状疱疹ワクチンについては、我々公明党が党を挙げて国会議員と地方議員が連携しながら定期接種化に向けて取り組みを進めてまいりました。全国では707自治体が導入を進めており、青森県では8月時点で当市を含め1市3村の4自治体が帯状疱疹接種費用の公費助成を導入しています。現在実施されている帯状疱疹ワクチン公費助成事業についてお聞きします。1点目、現在、地域住民における本事業での接種実績はどのぐらいか、全体の人数、年齢層別の接種人数についてお伺いします。対象法人ワクチンについては、国の審議会において、来年度定期接種化が了承されています。その中で、各種報道では年齢が65歳以上と記載されていますが、地域住民の接種状況に、特に50歳から64歳という働き盛りのアクティブシニアの方々の接種ニーズを考えると、当市で行われている年齢層50歳以上に対して、現行の制度を維持すべきと考えます。また、日本の疫学試験による帯状疱疹の年齢別発症割合を見ても、50歳以上の帯状疱疹の発症が全体の 65.7% となっており、50歳代と60歳代でも全体の 42% を占めています。これらの状況を踏まえ、定期接種化後の年齢対象について、山本市長のお考えをお聞きします。また、国の審議会においては、この帯状疱疹ワクチンは、疾患として他人にうつすことはなく、蔓延するリスクは低いものの、ほぼすべての国民がすでに罹患している水疱瘡ウイルスにより発症するため、公衆衛生上の必要なワクチンと位置づけられています。発症前に重症化を予防する目的で、定期接種化が了承されました。その意味で、帯状疱疹の合併症として、発疹が治った後でも、長期にわたり日常生活に影響を及ぼす帯状疱疹後神経痛、PHN は、50歳代、60歳代でも後遺症として残る割合が変わらないと報告されています。この状況を踏まえ、市民の健康増進の観点から、 定期接種後の対象年齢は50歳からが適切と考えますが、山本市長のお考えをお聞かせください。質問の3項目目、子育て支援について伺います。子ども家庭庁では乳幼児健康審査について母子健康法に基づき市区町村で 1歳6ヶ月時および3歳児に対する健康審査の実施が義務付けられています。また乳幼児の健康審査も全国的に実施されています。こうした中、新たに1ヶ月時および5歳児に対する健康審査の費用を助成することで、出産後から就学前までの切れ目のない健康審査の実施体制を整備し、財政支援に加えて必要な技術的支援を行う方針が示されています。近年乳幼児健診において5歳児健診への関心が高まっていますが、依然として実施している実態が少ないのが現状です。医療従事者の間でも5歳児健診の重要性が十分に認識されているとは言えません。5歳児という年齢は言語の理解や社会性が発達する時期でもあり、発達障害が顕在化しやすい時期でもあります。この時期に健診を行うことで子どもの特性を早期に発見し、適切な支援につながることが可能です。5歳児健診では自閉スペクトラム症 ASD や注意欠陥多動症障害 ADHD、 学習障害 LD、 場面緘黙などが発見されることがあります。しかし5歳児健診には課題もあり、まず発達障害に見つかった子どもをフォローする医師や医療機関が少なく、受診までの待機時間が長くなる傾向があります。国は今年から市町村に健康審査の支援事業を始めました。以上の点を踏まえ、当市の対応をお聞かせください。最後に4項目目、不登校対策としての睡眠教育の導入について伺います。2023年10月に文部科学省が公表した調査結果によると、2022年度の小中学校における不登校児童生徒数は299,048人と過去最多を記録し、前年比で 22% の急増となっています。今後もこの問題は深刻化する見込みです。不登校の児童生徒の中には、スマートフォンやタブレットの普及によって、睡眠をはじめとする生活習慣が乱れ、社会生活が困難になっているケースが見受けられます。睡眠不足が不登校の要因である一つであることが分かっています。このような背景から、国や県ではスクールカウンセラーやソーシャルワーカーの配置、SNS を通じた相談体制の強化が行われていますが、不安定な状況になってからの対応ではなく、そもそも健全な生活を送れるようにすることが重要です。その観点から睡眠の重要性が見直されています。一方、大阪府堺市では、睡眠不足の子どもがの不登校を招く一因であることに着目し、睡眠の重要性を学ぶ授業や面談を通じて、子どもの生活習慣の改善を図る睡眠教育を取り入れた結果、不登校の減少に効果を上げています。民育は熊本大学三池照久名誉教授の研究に基づいています。三池教授の研究によれば、不登校の多い学校と少ない学校の違いは、睡眠時間の差が考えられるとされています。この分析に基づき、睡眠不足が原因となる不登校事例や睡眠の質に関する教材が作成され、児童生徒には2週間分の睡眠時間や朝のスッキリ度合いを記入してもらう睡眠法を用いて、睡眠時間と体調の変化を可視化しています。この睡眠法を元に個別面談で指導を行い、就寝・起床時間の目標を設定して、生活習慣の改善を図っています。その結果、不登校の生徒は5年間で35人から16人に半減する成果を上げました。また、教師が対応する時間が限られている場合には、定期健康診断の際に、睡眠や生活リズムをデータ化し、睡眠指導を行う方法も考えられます。以上の点を踏まえ、以下の項目を質問いたします。1点目、当市の小中学校における睡眠教育について、どのように認識されているかお聞かせください。2点目、不登校対策としての睡眠教育を導入すべきだと考えますが、阿部教育長のご見解を伺います。以上、壇上会の質問と終わらせていただきます。
市長、 住吉議員のご質問にお答えいたします。まず認知症対策についてのご質問についてでありますが、私からはご質問の1点目、共生社会の実現を推進するための認知症基本法についてのうち、努力義務とされている推進計画の策定についてお答えいたします。共生社会の実現を推進するための認知症基本法においては、市町村において国が定める認知症施策推進基本計画に基づき、地域の実情に即した市町村認知症施策推進計画を策定する努力義務が定められております。市では、むつ市高齢者福祉計画、介護保険事業計画において、認知症施策を一つの柱として、これまで取り組んでまいりました。引き続き、認知症の方や介護を行う家族の視点を重視し、認知症に対する正しい理解の促進を図るとともに、地域の見守り体制の構築に取り組んでまいります。市の認知症施策推進計画の策定につきましては、国が本年秋ごろに策定予定である認知症施策推進基本計画及びその後の青森県における計画内容を踏まえるとともに、市で定める介護保険事業計画等と調和の取れた計画とするため、次期高齢者福祉計画、介護保険事業計画と一体的に策定することも含めて検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、その他にいただいたご質問につきましては、それぞれ教育委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育省、
住吉議員の不登校対策としての睡眠教育の導入についてのご質問の1点目、当市の小中学校の睡眠教育についてはどのように認識されているのかについてお答えいたします。睡眠に関する指導は、児童生徒が規則正しい生活習慣を身につけ、心身の健やかな成長を果たすために大事な要素の一つであると認識いたしております。学習指導要領では、保健の学習において、健康なを保持、増進するために、良質な睡眠をとることが大切であること、そして睡眠に関する内容を学習するほか、学級活動等においても、基本的な生活習慣の形成について、取り扱うことが明記されており、当市においてもすべての小中学校において指導が行われております。また不登校児童生徒の支援におきましても、睡眠を含めた生活習慣の指導は必要不可欠であると認識いたしており、各学校や睦市教育相談室では睡眠の指導を含め自らの生活を見つめ直すことにより、規則正しい生活習慣を見つけられるよう働きかけを行っております。不登校の要因につきましては、多様かつ複数の要因が重なり合っていることが多いことから、生活習慣の改善を促すとともに、一人一人が抱える問題を見出し、その解決へ向け支援に努めております。次にご質問の2点目、当市において児童生徒の健やかな成長を支援するために睡眠教育を導入するべきと考えるが、教育長の見解を伺うについてでありますが、市内各小中学校では、その実態に合わせた取り組みが展開されており、ノーメディアデーと題し、スマートフォンやゲームに触れる時間を少なくする取り組み、健康ウィークと題し、継続的に就寝時間や起床時間など、自身の生活について記録し、健康的な生活を送ることができるようにする取り組み、また一人一人に手帳を配布し、一日の生活を振り返る時間を設定し、自身の生活習慣について自律的に考えさせる取り組みなどが行われております。教育委員会といたしましては、児童生徒の健やかな成長を促すために、これらの効果的な取り組みを引き続き支援するとともに、家庭との情報共有を図り、睡眠の大切さについて理解が深められるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
健康福祉部長。
認知症対策についてのご質問の1点目、共生社会の実現を推進するための認知症基本法についてのうち、当市の認知症に関わる現状についてお答えいたします。令和6年3月31日時点で、要支援および要介護認定を受けている高齢者3721人のうち、認知症高齢者の日常生活自立度において、日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが見られる方は2618人おり、65歳以上人口1万8470人の約 14% が認知症の症状を呈していることになります。平成30年時点では要支援および要介護認定を受けている高齢者のうち2762人が該当し、これは当時の高齢者人口の約 15% となっておりますが、ここ数年は約 14% で推移しております。なお、実際に認知症と診断された方々の統計データは公表されておりませんので、ただいま答弁いたしました数値は、一つの目安としてご承知いただきたいと存じます。次にご質問の2点目、認知症初期集中支援チームの役割、対応実績および今後の課題についてお答えいたします。認知症初期集中支援チームは、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の方やその家族に早期に関わる専門チームで、早期診断早期対応に向けた支援体制を構築することを目的としております。チームの役割といたしましては、認知症に係る専門的な知識技能を有する医師の指導のもと、専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる方や認知症の方およびその家族の初期の支援を包括的かつ集中的に行うほか、自立生活のサポートを行っております。対応実績につきましては、平成30年度に事業を開始して以来、これまでに延べ9件の支援を行い、医療介護サービスにつながっております。地域包括支援センターの認知症地域支援推進員がチーム員を兼務しており、地域包括支援センターでの相談支援対応で解決する事案が多いことから、チームの実績にはつながってはおりませんが、地域包括支援センターの認知症に関する相談件数といたしましては、令和3年度87件、令和4年度114件、令和5年度125件と増加しております。今後の課題といたしましては、認知症が進行してから表面化してくるケースが多く、重症化した事案に事後的に関わっている現状があるため、認知症に関する普及啓発がさらに必要であり、またチームの活動についても福祉事業所や医療機関などの関係各所には存在を周知していただいてはおりますが、さらなる普及啓発を行っていく必要があると考えております。次にご質問の3点目、認知症に寄り添うユマニチュードの活用と普及促進についてお答えいたします。ユマニチュードについては、認知症の方に優しさを伝えるコミュニケーションの技術であり、相手のことを大切に思っているということを伝えるための、見る、話す、触れる、立つという4つの動作は、認知症の方に接するすべての方の参考となる手法であると認識しております。また認知症の方を含む介護を必要とする高齢者の支援に取り組んでいる介護サービス事業所においては、さまざまな研修などにより実践的で有効性の高い介護技術を日々の支援に取り入れているものと承知しております。市といたしましては、認知症の方を介護するご家族や地域の住民の皆様を対象とした家族介護教室および認知症サポーター養成講座等において、ユマニチュードの普及に努めてまいりたいと考えております。次にご質問の4点目、認知症の早期発見のための新たな施策についてお答えいたします。市では認知症の早期発見および早期対応のため、 地域包括支援センターをはじめとする相談体制の充実を図っております。さらには地域の交流の場として認知症カフェや地域サロンなどを開催するとともに、高齢者等見守りネットワーク事業などで関係機関と連携し、見守り、気づき、相談につながる体制づくりに努めております。これらの取り組みにより市内3カ所の地域包括支援センターの認知症に関する相談件数は年々増加しております。また認知症の早期発見に向けた新たな施策については今月開催いたします認知症フォーラムにおいて脳の健康度を測るセルフチェックツールを使い、希望する方に脳の健康度を確認してもらう取り組みを行います。この取り組みにより脳の健康についても意識していただくきっかけを作り、認知症予防や早期の相談受診へとつながる体制づくりに生かしたいと考えております。今後におきましても認知症の早期発見のための新たな施策について先行自治体の取り組み例を踏まえながら調査研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の5点目、希望を叶えるヘルプカードの導入についてお答えいたします。希望を叶えるヘルプカードは認知症の方がやりたいことや周りの人に分かってほしいこと、お願いしたいことを記載したカードを外出時に持参し、必要な時にだけ見せて使用するものです。認知症の方が外出先で要件を忘れてしまった場合でもカードを見せてもらうことでこれから行う要件を伝えることが可能となります。またこのカードの活用により外出先での不安を解消し、安心して本人が望む社会参加を続け元気に暮らし続けることができるとされていることから、市といたしましては希望を叶えるヘルプカードの導入について他自治体の取り組みを参考に調査研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に帯状疱疹予防接種助成事業についてのご質問の1点目、本事業での接種実績はどのくらいかについてお答えいたします。市では帯状疱疹の予防接種を希望される方の費用の負担軽減と発症および重症化を予防することを目的として、今年度から帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業を実施しております。対象は発症率が高くなる傾向にある50歳以上の方とし、助成額は1回あたり1万円で2回接種が必要なことから2万円を限度に助成しております。7月31日時点の実績につきましては、接種申し込み者数333名、接種を開始した方の人数は211名となっており、接種を開始した方の年齢層別では50歳代で26名、60歳代で60名、70歳代で85名、80歳代以上で40名となっております。次にご質問の2点目、定期接種、B 類疾病の対象になった場合の市の考え方についてお答えいたします。本年6月20日に開催された厚生労働省の専門家会議において、高齢者を対象とする帯状疱疹ワクチン接種について、科学的に定期接種化が妥当と判断されたため、今後、接種の対象年齢やワクチンの種類などの議論を経て、正式に決定されるものと認識しております。市といたしましては、国の動向を注視し、医師会等からのご意見も伺いながら、定期接種化に向けて準備を進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
子ども未来部長。
子育て支援についてのご質問。発達障害を早く発見し、安心した就学につなげることを目指す5歳児健診の実施に向け、国は市区町村の実施費用の助成を開始したが、当市の対応を伺うについてお答えいたします。市では現在、5歳児健診は実施しておりませんが、育てにくさや気になる行動のあるお子様を早期に見出し、その特性に応じた子育てを保護者と一緒に考えていくことを目的とした、 青森県子どもの発達と行動に関するチェックシートを3月から3歳児健診において活用し、健診会場において助言等を行っております。また、要精密検査や経過観察と判定されたお子様につきましては、継続的な支援へつなげ、保健師による支援のほか、保育園・幼稚園巡回相談や個別発達相談会、ペアレントプログラムなど、個々に応じた支援方法を調整しております。今後におきましても、お子様の健やかな成長と保護者の方の不安や負担の軽減を図るため、医療機関、発達障害者支援センター、保育施設等関係機関と連携しながら、検診後のフォロー体制を整備しつつ、切れ目のない支援に努めるとともに、5歳児検診につきましても課題解決に取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉敏弘議員。
認知症対策についての再質問いたします。1と2を再質問いたします。認知症に関わる人数について、認知症の診断された方々の統計データはありませんということですけれども、しかしながら2618人の 14% の方が認知症を呈するとのことです。この数値は想定を埋まる割合だと思っています。認知症が私たちの社会においてより身近な課題であることを示しています。この結果は認知症の早期発見と支援の重要性を改めて再認識するものです。そこで再質問いたします。認知症施策推進計画は、認知症の人や家族の意見を聞いた上で策定することとされているが、現状の認知症の人や家族の意見を聞く体制はどうなっているかお示しください。
健康福祉部長。
お答えいたします。認知症の方や家族の意見を聞く場の現状といたしましては、地域包括支援センターが開催しております認知症カフェにおきまして、認知症のご本人やご家族が地域住民の皆様と一緒に参加し、意見交換などを行っております。でまた今月開催されます認知症フォーラムでは、県のピアサポーター、活躍推進事業を活用しまして、ピアサポーターとして活動している認知症のご本人の方を講師にお招きしまして、ご自身の体験や思いなどをお聞きする機会を設けることとしております。ありがとうございます。
住吉敏弘議員。
今、部長から県のピアサポーター活躍推進計画について取り組みが示されました。まあ、ピアとは仲間対等という意味を持つ言葉です。認知症のご本人が特に診断直後などに受け入れることが難しい場合が多く、今後、見通しに強い不安を抱くこともあります。まあ、ピアサポーターはそのような不安や思いを共有できる存在です。この支援は診断後の不安を乗り越え、前向きに明るく生きるための重要な意義を持つものだと私は思います。そこで質問です。今後、認知症の人や家族の意見を聞くにあたり、どのような進め方を考えているかお示しください。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。当市では、来年度、令和7年度ですが、チームオレンジの立ち上げを目指しております。チームオレンジといいますのは、地域において把握した認知症の方の悩み、それから家族の身近な生活支援、ニーズなどを、認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組みということになります。で、このチームにオレンジにおいては、認知症の方や家族がメンバーの一人として社会参加できる環境の整備に配慮することとされておりまして、認知症のご本人、それからその家族の意見をできる限り汲み取り、進めていくものとなっております。こういったチームオレンジの活動などを通じて、認知症のご本人やその家族からの意見を聞く機会をより広げてまいりたいと考えております。以上でございます。
住吉敏弘議員。
令和2年3月議会において、このチームオレンジの必要性について、私も質問させていただきました。チームオレンジの立ち上げは、認知症期集中支援チームに対し、情報の共有の促進、早期発見の強化、支援ネットワークの強化、リソースの効率的な活用、 地域社会の支援体制の強化といった多くのプラスの効果をもたらします。認知症サポーターが中心となり、認知症の人や家族の身近な困りごとをサポートする地域の自主的な活動は、認知症の人が安心して暮らせる一助になりますので、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。次に、括弧2の初期支援チームの役割について、再質問させていただきます。それでは、認知症初期支援チームの、初期集中支援チームの令和3年から令和5年までの支援実績を伺います。
健康福祉部長。
はい、答えいたします。認知症初期集中支援チームの令和3年度から令和5年度までの対応件数は、令和3年度は0件、令和4年度は1件、令和5年度は2件の合計3件となっております。支援実績といたしましては、介護サービスの利用につなげたものが2件、病院受診につなげたものが1件となっております。支援する中でチーム委員会議は累計6回開催しておりまして、関係機関との情報共有や相談との調整を行った回数が24回、訪問の延べ回数は26回となっております。以上でございます。
住吉俊博議員。
対応件数は少ないと感じましたが、認知症地域支援推進が集中支援チームを兼務しているということなので、マンパワー不足の中でご尽力いただいていることに改めて感謝申し上げたいと思います。また、認知症の相談件数は、令和3年87件、令和4年114件、令和5年が125件と増加しているため、令和7年度にはチームオレンジの活動推進が支援推進員の負担軽減にも寄与すると考えます。今後、認知症のご本人や家族の意見を聞く体制の強化、そして総合的に推進していただけるよう、よろしくお願いいたします。また、むつ市第9期高齢者福祉計画に関するアンケートでは、認知症に関する窓口を知っている市民の割合は、川内地区で最も高く 35.1%、田辺地区では 19.2% となっており、地区ごとにばらつきがあります。この結果から、まだまだ認知症に関する相談窓口が十分に周知されていない状況を伺います。市民の周知をさらに強化していただくよう要望させていただきます。3番目のユマニチュードについて再質問します。ユマニチュードを家庭介護現場や認知症カフェで普及することが有効と考えるがいかがでしょうか。また、介護従事者に対し勉強会を改正してはどうか、ご見解を伺います。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。ユマニチュードを家庭の介護現場や認知症カフェにおいて普及啓発することにつきましては、認知症の方を介護するご家族にも参考となる手法であると考えておりますので、今後家族介護教室や認知症カフェでの普及啓発について取り組んでまいりたいと考えております。また介護従事者に対しての勉強会の開催につきましては、介護事業者、介護従事者に対しての勉強会の開催につきましては、事業所の意見も聞き取りながら検討してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
今まではどちらかというと、家族間での介護において、虐待や深刻な事件につながることもありました。認知症の人に対しては、どんなに優しく接しても伝わらないことがあります。すると、こんなに一生懸命やってるのになぜ分かってくれないのかという感情が生まれることがあります。これは思いやりが足りないのではなく、届け方や伝え方を工夫すれば、その課題を乗り越えられると考えます。その一つの方法として、ユマニチュードがあり、この考え方を市民の皆様にお伝えしたいと思います。国内でもユマニチュードに関する研究が進んでおり、暴言や暴力といった認知症の行動、心理心情が緩和されることが科学的に実証されております。いずれにしても、認知症対策は他人事ではありません。ユマニチュードの考え方を取り入れ、当事者に寄り添った対策の推進をよろしくお願いいたします。それでは、次に、早期発見のための施策について再質問いたします。こちらですね、先進事例を紹介したいと思うんですけれども、静岡市では令和5年度より新たに、認知症施策推進係という認知症施策に特化した係を新設しました。 認知症の予防、普及啓発、認知症の人に優しい地域づくりなど、目的とした施策に取り組んでいます。その中でも注力している事業の一つが、静岡型認知症、MCI 予防プログラムです。このプログラムは、認知症及び軽度認知症障害、MCI の発症予防、重症化予防を目的としたもので、運動、脳トレーニング体操、リクレーションの3種類のエクササイズを行うものです。そして、同プログラムに参加していただいた市民の方へのその実証効果を評価するために、今回、認知症機能セルフチェッカーを導入しています。認知症機能セルフチェッカーについてのご見解をお伺いします。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。静岡市では、静岡型認知症MCI 予防プログラムの効果測定として、VR を使った新しい認知機能測定サービスとして、認知機能セルフチェッカーを使用しており、認知症や MCI、いわゆる軽度認知障害ですが、この予防につながる運動などのプログラムを組み合わせて提供していると伺っております。市といたしましては、このような認知症の早期発見や予防につきまして、先行自治体の取り組み例を踏まえながら、調査、研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
住吉俊博議員。
答弁でもありましたように、課題としては、認知症が進行してから表面化してくるケースが多く、重症化した事案に事後的に関わっている現状があるため、認知症に関する普及啓発も当然必要なんですけれども、早期の発見のための具体的な施策が必要と重要と考えます。このセルフチェッカーは、視線追跡技術を搭載した VR ヘッドを使って、利用者の目の動きを追跡し、取得したデータを解析することに、わずか3分から5分程度で認知機能を測定できる世界初の取り組みです。今後、調査研究を進めていただき、認知症の早期発見の促す機会を提供することで、将来の認知機能の低下によって苦しむ方の減少に貢献できるものですので、ぜひ前向きにご検討をよろしくお願いいたします。最後に、希望を叶えるヘルプカードについては、2014年に行われた認知症地震に尋ねた日本で初めての全国規模の調査では、認知症になり、外出機会や認知症機会が減ったと答えた人は7割近くになっています。友人や知人と会う機会が減った 69.2%、電車やバスなどの利用が減った 67.8%、買い物に行く機会が減った 67.8% になっています。活動や交流が減った理由では、機械の操作が難しい 49.7%、ATM の操作が難しい 43.5%、電話や携帯、メールなどの通信機器を使うことは難しいなどとなっています。このことは、認知症の人の多くが認知症になってから暮らしづらさを感じていることということです。外出や交流機会が減ることは、認知症悪化の加速させることになります。そうしたことを防ぐためにも、この希望を叶えるヘルプカードの利用は、私は有効だと思います。また、それを可能とするために、家族の理解や地域社会の協力が必要です。ぜひ前向きにご検討していただきたいと思います。認知症に対しての質問は以上で終わります。次に、帯状疱疹予防接種事業について再質問いたします。先ほど、不活化ワクチンの接種人数については答弁いただきました。これまで接種人数を確認したところ、当初の計画の50人を大幅に上回る、これ、予約の分は332人と、これは市民の間での帯状疱疹予防接種の重要性に対する認識が高まっていることと示しています。また、市の取り組みが適切に周知され、多くの市民に受け入れられている成果だと思います。今後の課題としては、接種者数に対応するための予算の増額や、またさらに広範囲に情報を伝えるための周知が考えられます。また、接種の予防効果や、市民の健康にどのような影響を与えるかを評価し、次年度の以降の反映させることが重要です。そこで質問です。今後、接種見込みをどのぐらい見込んでいるかお示しください。
健康づくり推進官。
お答えいたします。直近の申し込み状況から毎月10名程度の申し込みがあると見込んでおりますので、今後9月から3月までの 間に70名程度を見込んでおります。以上でございます。
住吉敏弘議員。
不活化ワクチンは、シングリックスですね、これ2ヶ月間隔で2回の接種が必要ですが、予防効果は 90% 以上です。効果の持続も10年以上続くと、長く基礎疾患や病気の治療等により、免疫機能が低下した方でも可能なワクチンです。ワクチンの特性から見ても、当市において、不活化ワクチンの接種されている状況が分かると思いますが、その接種費用の自己負担率をしっかり軽減し、市民が接種しやすい環境を維持してきたことも挙げられると思います。そこで質問です。この帯状疱疹ワクチンの定期接種後の市民への自己負担軽減について、本市の考えとその設定根拠をお聞かせください。
健康づくり推進官。
お答えいたします。自己負担額につきましては、今後国から示されます通知等をもとに検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉敏弘議員。
国から示される通知等も今後検討するということですが、接種年齢層、半額助成を維持できれば、定期接種後での地域住民、医療機関での混乱が想定されますが、それに対する本市の対応を期します。また、現時点での公費助成において、助成額が低い自治体では、接種率が低いと報告されています。定期ワクチンの接種率の向上させるための本市の取り組みについてお聞きします。
健康づくり推進官。
お答えいたします。繰り返しになりますが、今後国から示されます通知をもとに検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
住吉敏弘議員。
ぜひ、当市が国に先駆けて、独自の公費助成の至った経緯を振り返っていただき、市長の公約でもある健康長寿、長生きと実感できる高齢社会の実現のためにも、地域の健康増進、健康寿命に延伸した福祉政策を推進していただくよう要望させていただきます。帯状疱疹についての質問を終わります。次は順番入れ替えます。じゃあ、教育委員会の方にお願いします。それでは再質問します。平成29年度から令和4年度までの不登校児童の生徒数と発生率をお示しください。
教育部長。
お答えいたします。平成29年度から令和4年度までの不登校児童生徒の推移でございますが、平成29年度は71名、平成30年度は72名、令和元年度は63名、令和2年度は75名、令和3年度は79名、令和4年度は96名となっております。いわゆるコロナ後の人数が増加しておりますが、全国の不登校発生率と比較すると、当市の発生率は低くなっており、児童生徒一人一人に丁寧に支援に当たられている教職員の皆様の努力の結果が現れているものと認識しております。教育委員会といたしましては、各学校と連携し、引き続き不登校児童生徒への支援を行ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉敏弘議員。
不登校児童生徒数は若干、令和4年は96名ということで、しっかり先ほど部長の方が答弁いただきましても、教職員の皆さんも頑張っていただいているということはお聞きしました。そこでですね、むつ市学校教育プランの中において、不登校児童生徒数減少アクションプランの目標では、5年間で不登校発生率を県平均以下にするとの目標に挙げ、取り組んでいるが、達成できていない状況にあります。この取り組みの内容が、私は見てですね、この抽象的でもう少し具体性が必要だと考えるんですが、いかがでしょうか。
教育長。
お答え申し上げます。まずアクションプランの達成度に関してですけれども、小学校、中学校全体と分けて考えておりますが、全体としてあるいはそれぞれの校種で県の発生率を下回っている状況もありますので、一部達成されている旨はお伝え申し上げたいと思います。そして、 取り組みですけれども、具体的に各学校では定期的に家庭訪問、あるいは電話連絡等を行い、子どもたち、そして保護者とのつながりをしっかりと保ち、深めるような取り組みを行っております。また、新たな不登校を生まないために、魅力ある学校づくりを目指し、そのために楽しく分かる授業の構築等に努めていただいております。また、今年度新たな取り組みとして、不登校のお子さんをお持ちの保護者の方々と関係諸機関が一堂に会する、そうした場を設けて、その研修により、抱えるものすべてが手を携えて、不登校の子どもたちを支援する体制の強化に努めております。合わせて、これまでも実施はしておりましたけれども、子どもたちと保護者の方々が一緒に活動する、そうした行事の充実等にも努めております。また、関係機関との関わりを持たずにいる子どもたちも一定数おりますことから、私どもはメタバースを活用した取り組みをすでに試験的に対応しておりますが、10月からは本格的に施行する、そのための準備を進めております。今後も保護者、学校、関係諸機関の連携を図りながら支援を進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉敏弘議員。
はい、多くの研究によって、十分な睡眠が 学業成績の向上や精神的な安定、さらには運動能力の向上に大きく寄与することが証明されています。適切な睡眠習慣が確立されることで、児童・生徒が学校生活をより充実させ、健全な成長を告げる基盤が築かれます。で、青森県内では、三沢市の木崎の小学校が、ぐっすり眠って、心も体も元気いっぱい大作戦という取り組みで、令和4年に早寝早起き朝ごはんの運動を開始する文部科学大臣賞を受賞しています。このように取り組みは他の学校でも大いに参考する、できるものと考えます。特に子どもたちに適切な睡眠の重要性を教育することは、将来の健康維持につながると非常に有益です。また、大谷翔平選手も睡眠を重視していることは有名ですが、ニーチェの著書にも、自己嫌悪に陥ったとき、何もかも面倒で嫌になったとき、何もしてもくたびられて仕方ないとき、元気を取り戻すためには何をすべきであろうか、ギャンブル、宗教、リラックス療法、ビタミン剤、旅行、飲酒、そんなことよりも、食事をして休んでからたっぷり寝るのが一番だ、しかもいつもよりずっと多くだ、目覚めたときに新しい力がみなぎる別の自分になっているだろうと記されています。その言葉から睡眠の重要性を再認識し、人生100年時代の健康に生きるための生活リズムを見直す意義を私は感じます。このように睡眠は子どもたちの健やかな成長と未来にわたる健康維持の鍵を握る重要な要素です。教育現場での睡眠教育の充実を図るとともに、児童生徒が健康的に生活リズムを身につけ、学業や運動において最高のパフォーマンスを発揮するのが必要不可欠です。安倍教育長におかれましては、ご提案を前向きにご検討いただき、睡眠教育の推進にご尽力いただきますようよろしくお願いいたします。子どもたちの未来のために、より良い学習環境の整備に向けた、より一層のご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。以上で、不登校対策の市民教育の再質問を終わります。じゃあ最後に、5歳児健診についての、質問をします。この問題はですね、2010年に一般質問で取り上げられ、14年間、実現できていない現状にあります。5歳児健診は原則として、集団健診を疾患で行うものになっていて、発達障害など心身の異常を早期発見、そして育児上の問題となる事項を必要に応じて専門相談も取り入れながら支援していこうという検診になっております。補助率は国が2分の1、市町村が2分1になっています。現状では、5歳児検診の事業に対する助成があるものの、これまで浮き彫りになってきた課題を解決するには、依然として高いハードルが存在していることを認識しております。そこで1点だけ再質問いたします。本年3月29日、5歳児健康審査の実施に際して、地域のフォローアップ体制の整備について、子ども家庭庁、文部科学省、 厚生労働省から連名で通知がありました。そこで市町村に求められる具体的な役割についてお伺いします。
子ども未来部長。
お答えいたします。5歳児健診は原則として集団健診で行うものとなっており、発達障害など心身の異常の早期発見と育児上の問題となる事項を必要に応じて専門相談も取り入れながら支援していく健診となっております。そのため健診後のフォローアップ体制がとても重要だとされておりまして、子育て相談だけではなく専門相談として心理発達相談や療育相談、教育相談の設置が望ましく、小児科医師、保健師、心理職、保育士、教育職、作業療法士、運動指導士など、従来の乳幼児健診よりも多くの専門職によって、健診を実施することが必要となります。また、地域のフォローアップ体制が非常に重要でありまして、発達障害の診断のための受診体制の確保から、特別な配慮が必要なお子様とご家族に対する母子保健事業、福祉における支援事業の強化や、小学校就学に向けた就学支援体制の強化など、子どもに関わる医療、保健、福祉、教育等が連携して、健診及び健診後の支援体制を構築していることが重要だというふうに考えております。まあ、市といたしましては、これらの課題を踏まえ、地域における医療や各種支援事業等の現状を踏まえ、今後も子どもの発達支援の在り方について検討を進める中で、5歳児健診の実施に向けた具体的なまた課題整理等を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊博議員、まもなく申し合わせ時間となっておりますので、はい、よろしくお願いします。ま
あ、市町村が役割を果たし、この重要な取り組みが確実に実施されたさべ、させる、されるためには、保健師や職員の確保など、現場での課題解決が不可欠です。関係機関が連携し、効果的なフォローアップ体制の整備を含めて、さらなる取り組みを進めていただくよう、要望させていただき、一般質問を終了させていただきます。